それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
2回に1回寝坊します。ポンです。
世の中全部種ショー種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語り。気になるドラマの感想考察思いつきを喋ります。今回のテーマは最近見た映画放談ということで、2人が最近見た映画の感想を語り殴りますということで、先週ね、最近見たドラマ放談みたいな形で、今やってるドラマもしくは過去の作品だけれども今のタイミングで見ているドラマみたいなところのお話をしましたが、今回は久々のね映画話ということで、まあ映画館もねようやく空いて、場所によっては完全に全部の座席にお客さんを入れるような状況っていうのが始まっていたりだとか、あとはまあ鬼滅の刃がね、映画化されたということで、すごく今大ヒットですね。歴史に残るぐらいのヒットっていうふうに言われている映画館もものすごい数の上映数を入れていたりとかっていうタイミングでもあります。そのタイミングでまあ僕、オレンジ自身も映画館に結構行くようになりましたし、ポンさんもね何回かはあと映画館に、まあポンさんはもともとコロナ禍中も結構映画館に行ってらっしゃったと思うんですけど、
いやそんなに行ってないですよ、そんなに行ってないんですけど、ねね、僕も解禁したのは、8月ぐらいじゃないですか。確か。
そうっすか、もっと前からなんか行った気がする。
いや、そんな最中には行けてないですよ、さすがにやっぱり。
そうなんだ。
緊急事態宣言が終わって、で、それから一月、二月ぐらい経ってからじゃないかな。さすがに4月とか映画館もやってたか俺覚えてないですけど、行ってないと思いますよ。
そっか、7月ぐらいからちゃんとオープンになってっていうところもあるのか。そっかそっか。
そうそう。まあね、その、風向き見てというのもありますし。
うん。うん、
まあでもね、それはいろいろ判断はあると思いますけど、ただ映画館は、うん、まあね、復活もしている状況ではあると。
は
い、まあ、
個人的にはこうね、前と、あと前後と横が空いているあの、ラインナップ、レイアウトというかね、状態はすごく、心地いいので、このまま続いてくればいいなと思うんですけど、映画館側のね、経済的な事情とか考えるとなかなか難しいところではあるなというところではあるんですが、うん、まずですね、最近、はい、面白かった映画ということで。
鬼滅の話しようか、鬼滅の話を。
アンドレス？鬼滅見ました？
見てないです。
僕も見てないです。
見る予定はある
んですか？これ何の、いや、全然見る予定もないです。僕、まあ、漫画原作はすごく好きでずっと読んでるんですけど、うん、アニメもこの前、うんうん、テレビでやってたんで、ちょっと、なんだろうな、もう流し見みたいな感じで見てましたけど、なんだろう、まあ、漫画読んでりゃいいかなと思っちゃいましたね。結構。
アニメはちゃんと見てるわけじゃないですね。
はい、アニメでっていうより、アニメより、前に、かなり、いつところだろうな。まあ、結構前に、もう原作で読んでいたので、そうか、アニメが人気なのか、みたいな印象だったので、うん、なんか見るタイミングを失ったまま、いてしまっていたんですよね。だから、今改めて見なくてもいいかなっていう感じではある。まあ、いずれね、どうせテレビでもやると思うので、そのタイミングでなぜヒットしたのかみたいなのが、興味本位で見たいなとは思っているって感じですかね。うん。話題にはなってて、しかもまあ、ね、今の日本映画界をまさしく支える存在になることは今もう間違いなさそうなので、そういう意味では期待をしている作品。うん、もう、だって完結を迎えてますからね、原作漫画は。終わりを迎えているものを、これから別に新作っていうわけでもなくって、過去のエピソード、しかも結構序盤のエピソードを今切り取ってやってるところなので、これから先、続編っていう形で続いていくものだとは思うので、ちょっと。
まあでもやっぱこれはさ、ちょっと余談で恐縮ですけど、
はいはい、
やっぱこの、進撃の巨人とかもそうだし、
うん、
なんていうのかな、アニメっていうのはさ、やっぱこう大きくを、世に広げるための覚醒器としてさ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
やっぱり、すごく重要な役割を果たしているし、
うん、
あと、やっぱなんていうかな、その、感情の動かし方っていうか、
うんうん、
こう、もうあれを見てこうね、泣いちゃったりだとかっていう人たちもいるし、僕も結構いいなと思ったりもしますから、
うん、
その辺がこう、何なんかアニメの力なのかなとか、あと時差っていうのも結構面白いよね。うんうん、なんでこう時差が、ね、ファンの人は終わってんのにって思うけど、この時差が実は全然 当たり前だったっていうかさ、うんうん、そういうのはあるから、ぜひオレンジさんには謎を解き明かしていただきたいかなと思いますけどね。
謎なのかな、わかんないです。でもまさしくそうですね、うん、世に広く知れ渡らせる意味で、漫画だとね、なかなか単行本買わなきゃいけないとか、ジャンプ買わなきゃいけないとか、いろいろと制限がついたりするところではあるので、そういう意味では地上波見てれば流れるようなところで見られるっていうのは良かったっていうところもあるのかな、うん。ということで、別に鬼滅の刃の話をしたいわけじゃなくって、僕たちが最近見た中で面白かった映画の話をしていきたいなと思っております。
お願いします。
ということでですね、オレンジの方からは、おすすめとしては3本にしようかな。これ、今も見やすい映画っていうことでピックアップしました。ネットフリックスのシカゴセブン裁判。そして同じくネットフリックス、悪魔はいつもそこに。そして、今劇場でかかっている私はキム・ジョンナムを殺していない。以上の3本をお話したいと思います。じゃあ、ポンさんはいかがでしょうか？おすすめ映画。話す映画。
おすすめね。いやなかなか難しいんですけど、とりあえずまあ僕が見たもんだと、ただいまお帰りっていう東海テレビのドキュメンタリーシリーズの一本、
うんうん、
これがなかなか面白かったんで、
うんうん、
これとか、あとはそうですね、博士と狂人っていう、
うん、言いました見ました、うん、
映画、これも面白かったんで、これとか、
うん、
あと星の子の話とかもしようかな、うん、はい、こんな感じですかね。
ありがとうございます。じゃあその3本をメインで、まあ他の映画もいろいろと見てるとは思うので、そこも触れつつでいきましょうか。うん、ではまずですね、シカゴセブン裁判という先週かな、金曜日から多分配信が始まって、その前の1週間前から劇場での公開、本当一部ですけど始まっている作品でございます。ざっくり、ベトナム戦争の抗議運動から逮捕起訴された7人の男の裁判の行方を描いた、まあ、実録ドラマ、実話をベースにしたドラマでございます。1968年、近くで開かれた民主党全国大会の会場近くに、ベトナム戦争に反対する市民や活動家たちが抗議デモのために集まった。当初は平和的に実施されるはずだったデモは徐々に過激化し、警察との間で激しい衝突が起こると。でデモの首謀者とされた青年らが暴動を煽った罪で起訴され、裁判にかけられる。その裁判は陪審員の買収や盗聴などが相次ぎ、後に歴史に悪名を残す、裁判となるが、男たちは信念を曲げずに立ち向かっていくということで、まさしくその、まあ、裁判法廷ものっていうかね、基本的には裁判の法廷における、その検察側と弁護側と、あとまあ、ここでいう陪審員、あとは、裁判官ですね、そちらのいろいろなバトルというか心理戦みたいなものを描いた作品なんですけど、これがねもうめっぽう面白いんですよね、見てて。ドラマの展開のさせ方として、その編集の妙ではないですけど、それぞれの立場、それぞれがどういうふうに、論理立てて相手に対して裁判を優先に進めていくかということで、検察側も動くし、弁護側も動くし、であと、陪審員の方々もいらっしゃるので、陪審員の方にいかにして見せるかっていうところも含めて、いろんな計算が渦巻いていく様子をたらたら見てるだけでも面白いですし、登場人物たちがね、かなり、キャラクターが分かれてるんですよ。すごく真面目で、ずっとその、反、ベトナム戦争デモみたいなことをしていた若者もいれば、ヒッピー的にその、ベトナム戦争の、反ベトナム戦争っていうものを文化的革命だというふうに定義して、いろいろな動きをしているヒッピーカルチャー的な人もいれば、弁護士さんとかもすごくそういった活動にも理解がありつつも、ちょっと大人の目線でいろんな物事を冷静に見ていたりとかっていう、なんか それぞれのね、登場人物、まあ7人いて、その中には黒人の方もいらっしゃって、その黒人の方ってのは実はその事件そのものとか、デモ活動自体の暴動には携わっていなかったにもかかわらず、そこの裁かれる側に、黒人の方がいるっていうだけで、世間的な視点がこうある種厳しい目線に変わってくるから、そこに あえて入れ込まれてるみたいな、そういう事情もあったりとかして、そこに、まあ、あの人種差別、黒人差別の問題というものも描かれていたりとかして、あの 実はだからもう それはそういうものなんだけれども、今現在の、世界において、アメリカにおいて、まあ、日本においても一部そうだと思います。そういったところで、起きている問題というものが、この一つ のシカゴセブン裁判、シカゴセブンと呼ばれた、ね、7人の男たちですけれども、シカゴセブンの裁判において、まあ、描かれているというところに、あの見事さを感じました。最後の方は、まあ、なんて言うんだろうな、あの、まあ、裁判者にで、ある種の、まあ、爽快感ではないですけど、わあすごいって思いつつも、また改めてその現実の今起きている問題に、目くばせさせられるというかね、意識させられるような作りになっていて、すごく今作る意味を感じる映画でした。まあ、1968年でに、ね、起きたことで、こんな、なるほどなっていう、ネットフリックス側の意気込みも含めてすごく強く感じた作品でした。うん、面白かったですね。
今聞いてなんかね、ブラックライブズマターと状況が同じじゃないか、みたいなことを、うんうん、町山智博さんも、ラジオとかで紹介されてましたけど。
うんうん、重なるところありますね。
なんか、ね、こう、僕もね、ネットフリックスで冒頭だけチラッと見たんですけど、
うん、
なんかめちゃくちゃスタイリッシュでポップな、こう、オープニングの音楽とシーンが全然合わねえんじゃないかぐらい、
当時の映像を組み合わせてね、やってましたね。合間に合間に今の映像が、うん、今っていうか、あの、改めて撮った映像が入ったりとかね。編集とかも見事ですよね。
なんかちょっと、かっこいいし、うん、面白いしっていうムードが漂ってるんで。
面白いんですよ。難しい、全然難しいという、うん、難しさはもちろんある、ところどころの用語とか、思想の流れとか結構難しいところあるんですけど、面白いんですよ。うん、ずっともう、ネットフリックスでなかなか集中して見ていることが僕難しかったりするんですけど、ずっと見てられるっていうところで、すごく面白かったですね。おすすめでございます。ネットフリックス入ってたら無料で見れるので、まず2時間ちょいかな、ぐらいですので、ぜひぜひ見てみてください。じゃあ交代でいきましょうか。ポンさん、おすすめのやつお願いします。
そうですね、なれいきましょうか。じゃあ東海テレビの、
うん、
ドキュメンタリーのただいまおかえりっていう作品ですね、うん、まだやってるところあるのかな。まあ、うん、これね、東海テレビドキュメンタリーシリーズ の厳しいところは、
うん、
配信とかソフト化されないっていうですね。うん、
ね、
なんとも厳しい、そしてなんというか清々しいその立ち位置がまあいいなと思うんで、うん、まあタイミングがあればまた皆さん見ていただきたいんですけど、
うん、
これ僕全然知らなかったんですよね、本当ね。だからこの作品についてどう考えればいいのかっていうのが結構悩ましいんですけど、一応なんか概要だけ言うと、
うん、
2007年に帰宅途中の女性が拉致、そして殺害をされて、まあ、山中に遺棄されたという事件。これを、うん、名古屋闇サイト殺人事件という、そうなんですけど、
うん、
で、これ、その、まあ映画でも当然出てきますけど、その携帯電話で、その、偶然知り合った、その闇の職業安定所っていうところで知り合った男たちが、
うん、
まあ本当に、だから全然知らない3人が集まって、で反抗してしまうっていう話なんですね、
うんうん、
これ事実です。でマスコミはもう報道はすごく過熱した、ちょっと僕認識ないんですけどもそうだったようで、でこの、まあ、3人に対して死刑を、まあ、お母さんは望んだと。だけども、うん、この一人を殺したらその罪を罪というか罰をどれぐらいにするかの決まってるんだって。一、
うんうん、
人殺害すると無期懲役が妥当っていうのが裁判の、まあ、判例だったんです。
うんうん、
だそれ変な話なんだけど、だから今回は一人亡くなっているから無期懲役になるというのが、まあその裁判的には相当だそうで、でこれがおかしいっていうんで、うんうん、お母さんはまあ自分でこう署名を集めるみたいなことをしていくっていう風な話なんですけれど。
うんうん、
まあ、これは事件の一応概要。でも、ここまでは多分皆さんは、 知ってる人は知ってるっていうようなことらしいんですけど、で、これを東海テレビがどう今回描いたかっていう話なんですけど、もちろん、詳しくは見ていただきたいところなんですけど、いや、僕はね、なんていうかね、内容言う前に、これなんていうか、自分がこういう作品とか事件に、どう対峙するかってことをすごい問われた作品だなっていうふうに、まあ、思ったんですよ。
うんうん、
で、まあ、どういうことかっていうと、冒頭は、これね、ドラマパートと、まあ、呼んで良いでしょうか。斉藤由貴さんが、まあ、お母さん役で、その事件が起こるまでのことを全部ドラマでやっちゃうんです。で、結構前からやるんですよ。もう子供、まあ亡くなった人が子供だった時代からずーっとやってて、だから斉藤由貴はまあ30年ぐらいをずっとやってるのかな。なんかそういう風なドラマパートがあって、で、後半ドキュメンタリーパートになるということなんですけど、もう俺なんか全然構成とか知らなかったから、ドキュメントはもうないんじゃないかぐらい、結構ドラマはしつこくやってるんですけど、で、まあ、なんていうのかな、その親子のもう何気ない日常を、まあ、淡々と描いていく中で、まあ、事件が起こっていくというふうな話なんですけど、
うん、
まあ、これはね、あまり喋りたくないところもあって、それはなんでかっていうと、まあ、さっき冒頭で言ったこの、なんていうのかな、まあ、とんでもない事件。うん、でそれを、この映画の中で、自分がどう感じるかっていうか、僕この映画のことあんまり知らないで、もうとにかく面白そうだから行こうと思って行っちゃったんですけど、
うん、
まあよくテレビでもね、ニュースで誰々ちゃんが、亡くなりましたとか誰々に殺されましたっていう事件があるじゃないですか、
うん、
で。そういうものを僕はどういう視点でいつも見てるのかなっていうのをちょっとなんか問われた感じがしたんですよね。
うんうん、
つまり、あの人は本当は、あの人は、心が優しくていろんな人にこうなんかいろんな気を配っていたみたいなこととか子供の頃からどうだとかっていうふうなことを情報聞くじゃないですか。でそんなこともういいやっていうふうに思いながらも、まあ、今回映画見て思うのはやっぱりあこういうふうな人柄なんだなみたいなこととかをこう紐解かれることによってやっぱその人へのこう親近感も湧くし、まあ、さらにこの映画の面白いところは犯人側のドラマにもフィーチャーしてるんですよ。
うん、
犯人が子供時代どうやって育ってきたかってことを、まあ、半分はフィクションだとは思うんですけど、まあ、そういうふうなことを描いてるみたいなところがあって、
うん、
つまり、その、そういうものに触れたくないっていう気持ちと、やっぱでもそういうふうな現実にどう向き合うかっていう、まあ、ある種マスコミの役割とかもそうですよね。マスコミがもう何でもかんでもマイクを向けるの気持ち悪いなと思うんだけど、これがあることで僕らが何かしら影響を受けてる面もあるんだなとか、いやでももういいんだ、あんなものはもう全部匿名で必要のない事件なんか見なくたっていいなみたいな、なんかそういうふうな心の葛藤がありながらずっと映画を見ていくみたいな感じが僕はありまして、
うん、
まあ、最後にドキュメンタリーパートになっていくあたりからは、また事件の核心にまで迫っているようなところもあって、なかなか悩ましいんですけど、その自分のこういう、まあ、ある種の劇場的になってしまった事件に対してどう向き合うかってことを問われるような作品だったので、うん、そういう自分の視点も含めて、ちょっと、まあ、楽しむというかね、感じていただきたいなという映画ですね。はい。
なるほどな。東海ドキュメンタリーのね、作品はやっぱりちゃんとこう投げかけて終わりますよね。こちら側になんか安易に答えを出すっていうことは絶対しなくて、ちゃんと見た方はどう思われましたか、どうこれからどうされますかっていうのはちゃんと用意してる感じはしますよね。
そうそうだ。だからね、悩ましい。だからこれも騙されるとか思っちゃったのは、そのドラマパートってやっぱさ、意図で作られるものじゃない。どんなに、丁寧に、あんまりバイアスかけないように作ろうと思っても、やっぱ意図で作られちゃうから、
うん、
そういうふうなパートを、どういうふうに作るのかなっていうのがすごく疑問だったんだけど、
うんうん、
なんかその辺を全部見ると、まあまあそういうことかっていうふうな、
うん、
その辺のなんか、俺の中で疑問と、 なんか、なるほど、そして、うむっていう、そういうふうなののね、繰り返しが映画の中であったので、僕はこれちょっと、非常に疲れますけど、うん、まあ、相変わらず面白いな、という感じもしましたね。はい。
ありがとうございます。では、じゃあ次行こうかな。2本目ですね。オレンジの2本目は。これもまたネットフリックスでございます。悪魔はいつもそこにという作品でございます。うん、オハイオ州の、ね、とある町においてアービン・ラッセルという青年が自分、人がですね、自分とその家族を守るべく亡き父にまつわるトラウマを克服しようとしていた。そんなアービンの周りに邪悪な者たち、強盗で生計を立てるカップル、腐敗した保安官、俗世の欲にまみれた牧師などなどが集った時よりもおぞましい惨劇が引き起こされてしまうということで、まあ恐ろしいですよ。あの結構えぐいシーンが多かったりするので、ポンさんとかも得意じゃない、僕も得意じゃないんですけど、なんかどうしてもこう目が離せなくなって時々画面から目を背けながら見るような映画だったんですけど、これ僕前にもなんか似たとか近しいような作品見たなと思ったら、HBO というねところでやってるマスターチャンネルなどで配信されてますけど、 I know this much, this much is true かという映画の中でも、ある種そのどんどんどんどん とあるすごい宗教に準じた男が自分の腕を図書館で切って、そこで、警察に、連れて行かれて、そこから精神病院に連れて行かれるんだけれども、そこからどんどんどんどん周囲の人間たちの過去ね、双子の兄かな、兄とか、あ、じゃあ双子の弟かとか、両親とかね、そういったものの過去にどういうことが起きたかってことをどんどんどんどん紐解いていくと、実はそこにはなんていうの、連鎖する不幸みたいなものがあったみたいな話だったりするんですけど、なんかこれもね、近しいところというか、なんていうんだろう、もともとその宗教的、お母さん、その主人公のお母さんが、まあ病気で亡くなって、それ、病気で、看病している旦那さんがずっといろんなところに祈り続けていて、そこから、なんて言うんだろうな、周囲のその、さっき言ったみたいな邪悪な人たちが、まあ、街中にはいるんだけど、そういう人たちとのいじめというかね、周囲からのある種の差別みたいなものにいかにして戦っていくかということをずっと続けていくんだけれども、お母さんが亡くなってどんどんお父さんもそれでおかしくなってしまって、そこからとある事件が起きて、もともとアービン君自身もすごく優しい青年なんだけれども、その周囲の環境によってどんどんどんどんおかしな方向に連れて行かれる。でそこに、まあさっき言ったみたいな腐敗した保安官、権力側にいる人たちが、まあ金銭的なものとか、その人は市長に、ね、なろうとしていろいろと周りに悪い融通を聞かせようとしていてっていうみたいなものだったりとか、まあ、牧師というね、ある種宗教的にアメリカとかでは敬虔な信者の方多いですから、宗教的に正しくあるべき存在であるはずのものがかなり悪質で、いろいろとなんて言うんだろうな、性的な暴行的なことをしていたりとかっていうような中で、どんどんどんどんおかしくなっていってしまう、その人の転落していく様 を見せるっていう、それをすごく厳しい目線で見せるものだったりするんですけど、僕はこの作品結構その宗教的なものっていうものを描いている作品が、しかもその宗教の負の側面ですね、以前その司教の方々が、まあ若い子供たちに対して性的暴行しているみたいな事件とかが数多く出てきました。最近よりその宗教的なもの、ある種かつての人にとっては絶対的なものであった宗教、キリスト教であるとか宗教的なものっていうものの負の側面みたいなものを描く作品が数多く出てきていて、このコロナ禍においてね、かなりまた改めてその宗教的なものに頼る人たちも増えているとは思うんですけれども、その宗教に何て言うんだろうな、絶対だと思っていたものだからこそちょっと狂わされていくというか、どんどんどんどん人がそれによっておかしくなっていく様というか、それは 本人たちにとってはおかしくないんですよね。周囲から見るとあれどうしたんだろうどうしたんだろうこの人はどうなっていっちゃうんだろうみたいなことをこう見ていく、その視点、宗教に経験のある信者の方とか宗教に準じている方たちの視点っていうものを僕たちはなかなか普段の日常の生活で特に日本だったりするとかなりそこって、住んでいるエリアとか生活しているエリア働くエリアっていうのが分かれている、もしくは宗教的なものに、を信仰しているということを隠す方がかなり多いと思う、あえてね隠す方が多いと思うのでなかなかそういうものに、触れる機会が少ない中でこういう映画っていう作品を通してそうした視点を知るというかね、こういう風にああ僕ももしかしたらこうなってしまうかもしれないというかこうなる可能性があるっていうことをいつもこうなんて言うんだろう、かなり僕この作品自体は凄惨な展開になっていきますけれど他の作品を含めてこういうことを宗教っていうものを描く、必要、あこれはマルチ商法とかねそういうところにも通じる話だと思います。そういうところにハマっていく人っていうのはどういう状況にあったのかっていうかどういう心境を持ってそういうふうに至るのかっていうところを見る上で、こういうことを描く作品っていうのは必要だと思うので改めてまあ本当にえぐいシーンの連続で 見るのしんどいんですけど見ておくといいんじゃないか。あと今話題のねテネットっていう作品で、かなり、なんていうんだろう好感の持てる青年とニールという役をやっている、ロバート・パディンソンというね、俳優さんいますけどその俳優さんがひどいもう牧師をやっていたりするのでそういうところも含めて、注目だったりします。そんな感じかな。
じゃあその宗教っていうつながりで、
はい、
星の子っていう映画を、これも、
はい見ました見ました。
大好きなお父さんとお母さんから愛情たっぷりに育てられた千尋だが、その両親は病弱だった幼少期の千尋を治した怪しい宗教に深い信仰を抱いていたと。で、中3になった千尋は一目惚れした新任の先生に、の、まあ、ずっとね、似顔絵を描いてるみたいなところから物語始まっていくんですけれど、まあ、これもね、まあ、信仰宗教をモチーフにして、まあ、それがずっと横たわってる物語で、まあ、これはもう冒頭からそそ出てくるんですけど、頭にこう、水分、特殊な水をね、はい、飲みましょうって話なんですけど、うん、その水を浸したタオルを頭にずっと乗っけて生活するっていう、まあ、シーンがずっと続くんですよ、
うん。
で、もうこれはね、面白いんじゃないかみたいな気持ちすらしてきて、
うん、
なんか、その、まあね、さっきも言ったその新興宗教のスタイルっていうのに突っ込むことは全然できる簡単なことなんですけど、でも、その、この映画面白いのはやっぱそう簡単にこの新興宗教おかしいとか変だとかっていうふうな視点だけで作らないんです。結構あわあわと物語を進めていく。うん、まああえて特殊と言うならば、その千尋さんが、まあ最近、あの、もともと病弱だった子がその水を使うことによって復活したってところが、まあ、ほんのこともあるのかな、ぐらいなことは思うんですけど、それ以外は本当に割とあわあわと描いていて、
うん、
で、これ僕はこういう見方良くなるかもしれないですけど、主演がね、芦田愛菜さんなんですけど、
うん、
この芦田愛菜さんが主演であるっていうことがね、ものすごく僕は意味が深いなと思ってて、つまり、芦田愛菜という役者さんを、だからこの映画の難しいところなんだけど、ね、芦田愛菜が主役なんでしょっていうふうに思う人結構いると思うんですけど、やっぱそこがこの映画のすごい結構肝で、ああいう人でしょっていう偏見とか、まあ彼女なんかまさに子供時代からそういうことを背負って生きてるわけですけど、そういう風な生き方をしてる人って別にいるんだよね、多く。で、その、まあ、別に偏見というか、その、なんていうかな、ある視点でしか見られない人の実像を、僕らどうやって見ればいいのかなっていうことをちょっとなんか考えさせられる映画なのかなと思うんです。で、それは彼女だけじゃなくて、その親御さん役である、なんだ、永瀬正広。正俊と原田智世さんが親なんですけど、はい、またね、このキャスティングもいいんですよ。なんでかっていうと、もういい人でしかないじゃん、この二人が。出てきて、この二人が悪いことするわけないっていうふうに、僕なんか思っちゃうんですけど、ね、うんうん、このキャス ティングで新興宗教を信じているテンションっていうのが、ここがね、なかなか手強いっていうか、これ説得俺無理だな、みたいな。あの、劇中では説得する人出てくるんですけど、なかなか難しいなと思うんだけど、
大友さん
ね、でも、うん、まあ、安易にこれが説得するべきかどうかっていうことすらもよくわからないんだけど、でも、みんなやっぱそれぞれの立場でやれることを頑張っているというふうなところがあって、でも、自分が処罰されてるその役割みたいなことになかなか逃れられないというか、まあ、それはその、説得をしようとする人もそうだし、まあ、言うと、この、千尋が憧れる、南先生という、まあ、イケメンというね、本当にキャラクターとして登場させられる。で、しかもやってるのが岡田将生くんですよね、うん。これが、まあ、いかにもっていうところではあるんですけど、でも、このいかにもってものをみんながどう背負っているかっていうことが、なんか僕はすごく、この映画の一つのテーマと、まあ僕は勝手に思っちゃったんですけど、まあ物語は新興宗教に、関わっている彼らが、まあどういうふうになっていくかっていうところもあるんですけど、まあ割とこうあわあわと描いている。ただそのあわあわと描いている中で僕らの偏見というのが、映画というよりか僕らの頭の中で、まああの、なんていうかこう、浮き彫りにされていくみたいなところがあって、まあそう監督が思ったかどうか知らないけど、自分の視点っていうものをなんか確認させられる映画なので、これあの芦田愛菜さんだと言って、あの、見ない手はないかなという感じですかね。はい。
うん、面白かったですよね。最後の方のあの、なんていうんだ、星を見ながらのあの展開とかすごく良かったですね。すごい長回しでずっと後ろから3人の姿を追うみたいなね。
はい。
はい。じゃあ続いて僕の方、最後ですね。私はキム・ジョンナムを殺してない。こちら今現在上映中でござい
ます。うん、俺も見ましたよ。
うん。うん、こちら、まあそうだな。キム・ジョンナム暗殺事件というもの、起きた時点、起きた当時はニュースとかでね、かなり騒動になって取り上げられてはいたんですけれども、その後っていうもの、まあ、YouTuber 的な、いろいろと動画をアップしているような女性2人、若い女性、しかもまあインドネシア人 と、ベトナム人かという、ま、あの国籍も違って、もともと接点はなかったような2人が実行犯としてキム・ジョンナムさんを殺したっていうこと自体はニュースでは騒がれていたんですけど、その後その2人っていうのはどうなったのかっていうことは、聞かれても多分、世の中にいる9割9分の人たちは知らないと思います。それを、まあ、ちゃんとドラマと、映画としてね、ドキュメンタリーとして描いた作品で、なんかまあ、その事件の真相自体というか、事件が どういう展開を今迎えているのかというところも面白い。そこにおいて、まあ、マレーシアの、まあ、弁護士の方たち、なんか、あの、町山智博さんの解説とかを聞くと、その人たちは別に、本来は仕事としてやらなくてもいいけど、その、実際これだけ大きな事件において、マレーシアその司法の矜持として、関わっていった、まあ、弁護士の方、それぞれのね、ベトナムの方、インドネシアの方、一人ずつに、弁護団がついたみたいですけど、そういう、まあ、司法としての姿勢みたいなものにもちょっと胸を打たれるところ、いかにしてこの人たちが、まあ、無罪であることを証明するか、まあ、警察とか、裁判所、判事とかは、あの、どちらかっていうと、その他のね、北朝鮮の裏で動いてるメンバーっていうものを、まあ、司法取引としてね、逃がしているというか、あえてこう、逮捕していないっていう事情があったりするから、その二人にいかにしてこう、罪を負わせようかっていうことを考えてる中で、まあ、実際は、あの、単にね、まあ、そうか、具体的なことそんなに言ってもあれですけど、あの、いかにしてその二人を救うかっていうところを見せるところが、あの、すごく、良かったというか、今の日本における司法ってどうなってるんだろうねって考えさせられますし、その事件をずっと追ってるね、マレーシアのメディアの方々とかの姿勢とかを見ても、うわ、これだけちゃんと細かく、しかもローカルメディアというかね、地元の地方新聞みたいなところの、記者の方が登場人物として出てくるんですけど、その方がもう綿密にずっと追いかけ続けて実際とか、それと対比してのワシントンポストの記者さんのなんかこの事件そのものを楽しんじゃってる感とかね、いろんなこうメディアの姿勢とかが伺えて、 そこら辺も比較してみると面白いですし、北朝鮮っていうあの国ね、キム系が いかにしてこう継いでかっていう、そこら辺の裏の話とかも、いかにしてこう国を牛耳る形になったかっていう、そこの背景とかも僕はあんまり勉強して、すみません、勉強足りなくて知らなかったので、そこら辺の北朝鮮の今に至るところも含めて、描かれているドキュメンタリーとしてすごく面白かったですし、いろいろと新しく学べることも多かったので、ぜひ今上映中に、単にキム・ジョンナム暗殺事件を扱っただけのドキュメンタリーにはなってないというところがすごい素晴らしいなと思いました。ぜひ、今かかってる間にね、見てほしいなと思います。ポンさん、簡単に感想いかがでしたか、こちらの作品は。
なんかまあ、物語の大展開解き明かしていくところ、すごい面白いと思った中で、日本の映像が結構出てるっていうのが結構印象的で、うん、なんか日本って結構ね、この事件、割と追ってるんだよね。報道の中ではね。ね、
映像、うん、なんかマレーシアはなんか国内で規制がかかってるから撮れないって話でしたよね。
ああ、そうだよね、うん。で、やっぱこう、自分の立場で思うのは、ベトナムのその実家とかね、インドネシアの実家みたいなのが取り上げられるんですけど、彼女たちの、うん。なんかそのシーンの解像度が僕の中でやっぱあんまり深、細かくなくて、もしほら日本人がっつってさ、日本のこういう田舎でね、頑張ってきた、私がみたいな紹介された時に、どんな風にドキュメンタリーで扱われるのかなっていうのが気になりました。なんか、ね、頑張ったあの人、農家で頑張ってきたみたいな取り上げ方になるんだけど、これもうちょっと解像度、なんかね、高く見られる余地あるのかなとか、なんかそういうことをちょっと思いましたかね。うんうん、そこもちょっと気になる面白いところだよね。お父さんとかね。
描、うん、かれるとね。そうですね。じゃあ最後、ポンさんいかがでしょう ?3 本目。
はい、最後となりましたが、博士と狂人という、うん、映画です。
見ました。
初版の発行までに70年を費やしたというオックスフォード英語大辞典の誕生秘話っていう物語なんですけど、うん、まあ、だから実話をベースにしている作品なんですね、うん、メル・ギブソンとショーン・ペンですから、まあ割とこう有名な人が出てる作品なんですけれど、うん、すごかったですね、これ元々はノンフィクションの本があって、うん、まあ、その本をベースにしているそうなんですけど、まあ話は割とあわあわとしたもんで、学者さんね、学者さんが、まあ、この、大辞典を作ろうとするんだけど、なかなか、まあ、大変で、で、そこに、サポートしてくれる、まあ、しかも身近にいるわけじゃなくて、こう、手紙なんですけど、その、うん、サポートしてくれた人が、まあ、ある、まあ、罪を負った人で、まあ、結構、苦しんでいて、まあ、その、精神病院にいるみたいな、そういう状況の中で、動いていく物語なんですけど、まあシンプルに驚いたのは、これ冒頭から出てくるんですけど、そのオックスフォード英語大辞典を作るにあたって、これどうするんだ、なんかね、その言葉の引用を、拾いながら、その言葉が、15世紀はどういう意味合いで、16世紀はどういう意味合いで、17世紀はっていうふうに、この歴史的にどういうふうな言葉の意味付けとか使われ方をしたかっていうことを全部紹介する本を作ろうっていう話をしてるわけ。
そう
ですね、俺見たことないんだけど、一体どんな風にして、この、大辞典を作られたのかちょっと想像もつかないんですけど、だから、とにかく全言葉の歴史的変化とかも含めて、引用も含めて紹介していて、で、さらに言うと、これを、あまねくいろんな人たちに、手伝ってくださいっていう手紙を、手紙というか、まあ、なんかこう、投稿だよね、なんかウィキペディアみたいな形で、うん、みんなの集合地を使って、この、英語大辞典を作るっていう風な過程が、割とさらっと描かれるんですけど、いや、なんかこう、オックスフォード英語大辞典ってどう作ったんだろうってことがシンプルに気になっちゃってるんで、今、俺はそれがすごく気になっているんですけど、
うんうん、
そういう特殊な、まあ特殊かわかんない、まあそういう作られ方をしているベースの上でさらに、まあその投稿してくださいってお願いしている中で、まあショーン・ペン演ずる、
うん、
まあ、元軍医だった人が、まあ、やたらめったら送ってくるっていうところから、まあ、物語が展開していくって話
ですけど。ラジオ職人としてね、優秀な人ですよね。うん、
ねえ。いや、だから、この、辞書を作っていく物語なのかなと思いきや、それだけではない展開というか、むしろそこの、そうじゃない展開がわーっと広がっていく中で、 この、なんていうかな、事象作りとか、そういうふうな、まるで、なんか人間の、ある種、想像の中には、広大な海が広がっているんだと。その海を、泳いでいくんだ、まあ、航海していくんだ、みたいな。だから本当に船を編むみたいなものと、実は思想的に繋がっている感じとかが見えてきて、あ、これ本当に、どでかい船を編むなのかな、なんてちょっと思ったりもして、そういう物語として見ると、途中結構厳しいシーンとかも出てくるんですけど、うん、あ、なんか、この辞書作りってことをやっぱり丁寧に、真摯に向かって作ってる映画なんだなと思って、僕はなんかこう、ショーン・ペンが途中で、その辞書作りに手伝っている時の気持ちを語るとシーンが出てくるんですけど、うん、本当にわずかな喋るシーンなんですけど、僕はね、結構涙が出るような、うん、なんかちょっと自分が救われるようなセリフもあったりして、なんか、いわゆるドキュメンタリーチックな、フィクション、ノンフィクションをやった映画なんですけど、なんかいろいろとこう、心動かされる映画で、僕は面白かったですね。
なんかメル・ギブソンとショーン・ペンがこうベンチで横に座りながら語るシーン良かったですよね。ようやくなんかメル・ギブソン的にもこう、ようやくこう、心から分かり合えるような仲間と出会えたみたいな感じが、なんて言うんだろう、超超発信の、ちょっと言葉遊びみたいなね、ことしてて、あれ何のゲームなのか俺は未だによく分かってないんですけど、なんか、あははーって笑い合う感じとかが、すごく良かったですね。
そう、あの辺はね、金田一先生にこう、なんか、副音声つけてもらいたいところも、うん、金田一先生が分かんないですけど、ただ、あれがね、本当にこう、近くにいない関係性から生まれているところとかが面白いなと思って、うん、まあ、その辺のその二人のね、葛藤とその開口っていうところとね、なんか見ていただいたら面白いと思いますけど、うん、なんかやっぱこう、いろんな専門家の物語にはいろんなこう、泣き笑いがあるなというところもちょっと感じましたね。
うん。ありがとうございます。ではそうですね、こんな感じかな。ということで今回ですね、週刊ドラマ語りでは最近見た映画砲弾ということで、オレンジ1本3本ずつ紹介しました。オレンジの方からはネットフリックシカゴセブン裁判、悪魔はいつもそこに、そして今上映中の私はキム・ジョンナムを殺していない、そしてポンさんの方からはただいまおかえり星の子博士と巨人、星の子と博士と巨人も今上映中かなだと思います。そちらを紹介させていただきました。ぜひ見に行ってみてください。お相手はオレンジと、
気がついたら事実に基づいた話ばっかり見てるなって思っております。やっぱり趣味思考って出ますよね。ポンでした。
タネラジ、また。